青年と二人の子供。
なんだかリンゴの匂いがする。僕今リンゴのことを考えたためだろうか。
カンパネルラが不思議そうにあたりを見回しました。
本当だ。それからノイバラの匂いもする。
ジョバンニもそこらを見ましたが、今秋だからノイバラの花の匂いのするはずはないと思いました。
するとそこに八つばかりの黒い髪の男の子が赤い上着のボタンもかけず、びっくりしたような顔をして裸足でガタガタ震えて立っていました。
隣には黒い洋服を着た背の高い青年が男の子の手を引いて立っていました。
あら、ここどこでしょう。まあ綺麗だわ。
十二ばかりの茶色い目の女の子が黒い外套を着て青年の上にすがっていました。
ああ、ここはランカシャーだ。いや、僕たちは空へ来たのだ。私たちは天国へ行くのです。ご覧なさい、あの印は天井の印です。もう何にも怖いことありません。神様に召されているのです。
黒服の青年は喜びに輝いて女の子に言いましたけれども、大変疲れているらしく、無理に笑いながら男の子をジョバンニの隣に座らせました。
僕お姉さんのとこへ行くんだよ。
青年は何とも言えず悲しそうな顔でその子の濡れて縮れた頭を見ました。
それから女の子にはカンパネルラの隣の席を指さしました。
女の子は素直に座りましたが、両手を顔に当ててしくしく泣き出しました。
お父さんやお姉さんはまだいろいろお仕事はあるのですけれども、もうすぐ後からいらっしゃいます。それよりもおっかさんはどんなに長く待っていらっしゃるでしょう。早く行ってお目にかかりましょうね。
うん、だけど僕船に乗らなきゃよかったな。
ええ、けれどご覧なさい、あの立派な川ね。あそこは夏中ツインクルツインクルリトルスターを歌って休む時、いつも窓からぼんやり白く見えていたでしょ。あそこですよ。ええ、綺麗でしょ。あんなに光っています。
女の子もハンケチで目を拭いて外を見ました。青年はまた言いました。
私たちはもう悲しいことはないのです。こんないいとこを旅してじき神様のところへ行きます。そこは明るくて匂いがよくて立派な人たちでいっぱいです。私たちの代わりにボートに乗れた人はみんな助けられて、お父さんやお母さんや自分のお家へ行くのです。さあ、もうじきですから元気を出して面白く歌ってきましょう。
青年は男の子の濡れた黒い髪を撫でながら顔色がだんだん輝いてきました。
さっき笑った灯台守が青年に尋ねました。
あなた方はどちらからいらっしゃったのですか。
ええ、船が氷山にぶつかって沈みましてね。私たちはこちらのお父さんが一足先に本国へお帰りになったので後から立ったのです。ところがちょうど12日目、船が氷山にぶつかっていっぺんに傾き沈みかけました。月はありましたが霧が深かったのです。救命ボートはとてもみんなは乗り切らないのです。私は必死になってどうか小さな人たちを乗せてくださいと叫びました。近くの人たちはすぐ道を開いて子供たちのために祈ってくれました。けれどもボートのところまでには小さな子供や親たちがいて、とても押しのける勇気がなかったのです。私は覚悟して二人を抱いて浮かべるだけは浮かぼうと船の沈むのを待っていました。誰が投げたかライフグリが飛んできましたけれども、滑って向こうへ行ってしまいました。私は一生懸命で甲板の格子を外して三人しっかり取り付きました。どこからともなく賛美歌の声が上がりました。その時にわかに大きな音がして、私たちは水に落ち渦に入ったと思いながらしっかりこの人たちを抱いて、それからぼーっとしたと思ったらここへ来ていたのです。
そこらから小さな祈りの声が聞こえ、ジョバンニもカンパネルラもいろいろなことを思い出して目が熱くなりました。
ああ、氷山の流れる北の海で誰かが小さな船に乗って激しい寒さと戦いながら一生懸命働いている。僕はその人の幸いのために どうしたらいいのだろう。
ジョバンニは首を垂れて塞ぎ込んでしまいました。灯台森が慰めました。
何が幸せかわからないです。どんな辛いことでもそれが正しい道を進む中での出来事なら峠の上りも下りもみんな本当の幸せに近づく一足ずつです。
そうです。いろいろな悲しみも一番の幸いに至るためのおぼし飯です。
二人の子供はめいめいぐったり席に寄りかかって眠っていました。